こんな証券市場がどうのこうのなんていうことを延々と1時間半話すつもりはありません。実はですね、もっと本質的なこと、世の中一体どういうふうな変化が起きているのかなと、こういうことについて、ちょっとこれからお話ししたいと思います。まずですね、私がやってきた改革というのは、ご存知の方も結構いると思いますので、長々と言うつもりはないんですけれども、簡単に言ってしまうとですね、なんでこんな小さな証券会社が、そこそこのこういったオンライン証券の優というか一番最大点になるとなったのかということを一言で申し上げますとですね、こういうことです。過去を捨てたということですね。もうこれに尽きるんです。松井証券がよくこんだけ利益が上がってこんだけ売買するような会社になったのの一番のポイントはインターネットを使ったからだと、こういうふうにお考えになっている方が結構いらっしゃると思いますけど、全然違います。私はインターネットというのはツールに過ぎないと思ってますから、インターネットそんなものなんだというつもりはありません。大変なツールだと思いますよ。でも私はですね、インターネットのことよくわからない、正直言って。現実にですね、自由化になる前にシリコンバレー行ってですね、あの辺の技術者たち、プログラマーたちと何の知識もないんですよ、私は。でもこういうすごい天才的なプログラマーたちと議論したことは事実です。でどうもそういったこと、そういう連中と議論して、あ、インターネットっていうのを使わなかったらえらいことになるなということを匂いを噛んだことは事実で、事実をインターネットを使ったと。で、日本で初めてインターネット取引開始してですね、1998年に開始しました。自由化の1年ちょっと前に。でその後99年にいろんな会社、オンラインの会社が出てきて、でうちの真似してきたわけですけど、それはそれでいいと思ってる。でただ私がやってきたことの一番最大のエポックメイキングっていうかね、一番最大のことは何かっていうとですね、外交セールスをしてたっていうことに尽きると思ったんです。これについてちょっとコメントします。私はその松井証券に来る前に日本郵政に11年間勤めてまして、サラリーマンやってきました。でこの日本郵政のサラリーマン時代に得た教訓というのは、一言で言うと、虚業と実業の分離というのを、区分け作業というのがビジネスだなということ、こういうことを教えてもらった。どういうことかというとですね、よくね、世のため人のためになるのが実業で、世のため人のためにならないのが虚業だという、こういうふうに言う人たちがたくさんいますよね。じゃあその世のため、人のためっていろんな考え方があって、誰が判断するんですかと、そのためになるっていうのは。あんたが判断してるんでしょ。でもあんたの考え方は全部世の中の人が全部そういうふうに思ってるんですかって言ったら、そんなことないと思う。世のため人のためっていうことは判断する人は誰もいないはずなんです。私は日本郵船でつくづく思ったのが、実業というのはお客さんが求めるコストで成り立っている業を実業というんだと。虚業というのはお客さんがそんなコスト払えるかというコストで成り立っている業を虚業というんだと、こういうことを教えてもらった。競争をしてない業界というのはこれが分からない。お客さんというのは価格を選ぶんです、ね、財とかサービスを選ぶということはまさに価格を選ぶ。もちろん安ければいいってもんじゃないですよ。それに伴うサービス、財だとかサービスがなかったらいくら安くだって買わない。でもそれに見合う価格だと思ったらそれを選ぶ。価格の裏側には全部コストがある。もしこのコストに自分たち、お客さんが必要とない要素が入ってたらどうなりますか。そのコストをお客さん絶対選ばない。自由競争をやればやるほどこのコストというものを強烈に意識せざるを得ないんです。お客さんがどこの部分を求めているか、逆に言うとですね、お客さんの求めてないコストをどんどん排除していかないと競争に勝てないんです。これを郵船でやったほどやらされました。郵船の11年間はまさに朝から晩までコストコストコストコスト、もうコストのことしかやれませんでした。当たり前ですよね。日本の中で競争してるんじゃないんです。全世界で競争してる。そのコスト 船会社でいうコストっていうのはどういうコストがあるか、船のコスト、じゃあその船っていうのはどこで作ってんだよ、それが新品の船なのか中古の船なのか、いろんな、コスト要素がある。一方ですね、最大の要素は船員費というですね、船に乗せているその船員さんたちのコスト、これが膨大なコストなんだ。じゃあその船員さんっていうのは日本人なのかフィリピン人なのかバングラデシュの人なのか。